トモと
夏子のポカポカ。明けましてお
めでとうございます。夫婦でやってます。はい、パーソナリティのトモです。
夏子です。はい、新年今年も始まりました。インターネットラジオ番組ポカポカ。
はい、
はい、聞いている方にポカポカと日だまりの中にいるような、縁側でお茶を飲むような、あったかくほっこりとした気持ちになっていただける、そんな温かさを今年もお届けする番組です。
はい、
はい、
新年、
はい、
一発目の放送です。
やってきました。
今年もどうぞよろしくお願いします。
すごいよね、1日だよ今日。
ね
え、ね
え、うん、
よろしくお願いします。
そして、
はい、
新年最初にお迎えしているゲストは、はい、
もう素敵なお二人です。
はい、
はい、
夢の種パーソナリティの先輩であり、
はい、
夫婦の大先輩でもあります。
そうなんです。
野口ご夫妻です。
はい、
はい、ご夫婦で未来クリエーションというのを運営していらっしゃってですね、
はい、
まあ、ご主人の健さんが未来クリエーションマスタートレーナーとして、はい、で奥様のひとみさんが未来クリエーションカウンセラーとしてご活躍されています。
はい、そうなんです。
はい、
はい、
そんなお二人のですね、
馴
れ初めや結婚生活についてなど、
はい、
この後じっくりお話を伺っていきますので、
はい、
どうぞよろしくお願いいたしま す。
この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局広島スタジオからお送りいたします。
改めまして、
こんばんは。
それでは、
はい、
野口健さん、ひとみさんご夫妻に、
はい、
登場していただきます。
はい、
じゃあ野口ご夫妻よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
こんばんは。
こんばんは。
っていうか、明けましてお
めでとうございます。
わあ、嬉しいね。
嬉しいです。
新年一発目、
よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
嬉しい。
はい、そしたらですね、早速自己紹介をお願いしたいと思います。はい、健さんからお願いします。
私野口健ですけど、
はい、
アルピニスト野口健ではなく、はい、四国の香川県に住んでいる、
はい、
野口健です、
はい、はい、
結婚30年になります。
おー、すごい、
素晴らしい、
大先輩です。
そうですね、
はい、
仕事はですね、
はい、
仕事もやっぱり30年になるんですけど、
はい、
未来クリエーションっていうね、
はい、
会社の代表をしております。
はい、
この会社ですけど、
はい、
研修とかね、
はい、
セミナーとかカウンセリングとか、
はい、
そういうことをね、はい、やっている会社なんですけどね、
はい、
まあ、30年前にはあまりそういう仕事ってこう身近でなかったんですけどね、
まあ、
最近はですね、
はい、
30年経つと心の健康とか、
は
い、いろいろそういうことも言われるようになって、
そうですね、
心にもみんな見つめてくれるようにね、注目してくれるようになってきたんで、
はい、
だいぶこうなんか仕事が認められてきたい感じです。
はい、はい、はい、
もう老舗ですよね。
老舗
にな
りました、
ね、
はい、
本当だ。
はい、
はい、
野口ひとみです。
はい、
どうもこんばんは。妻でございます。はい、自己紹介、そうですね、私も一緒に仕事してまして、
はい、
私が仕事を本格的にしだしてからは、うん、子供3人いるんですけど、
はい、
もう子供たちみんな巣立ちまして、
はい、
28、25、24という女、男、男という3人の子供たちなんですけど、
はい、
その子たちがそうですね、もう、中学校から小学校高学年ぐらい上がる頃に、
はい、
本格的に仕事を一緒にしだして、12、3年ぐらいかな、になります。
あ、はい、最初からではなかった
そうですね、やっぱり子育てちょっと忙しくて、健さん仕事ばっかり、私子育てみたいな感じで、まあ、週末にちょっと手伝いに行ったりとかいう感じで、まあ、子供連れて行ける時に行くみたいな感じだったですね。はい、
あ、じゃあもともとカウンセリングとかを、うん、カウンセラーとして。
あ、違います、私もともと英語の先生
ってい
う
か、
いやかっこよくはないんですけど、うんうん、まあ、英語好きで、うん、若い時からこだわってなんかそんなことばっかりしてたんで、うん、全然この仕事とは関係がなかったんですけど、
はい、
うん、まあ、ケンさんと結婚したのをきっかけに、
うんうんうんうん、
この道に、はい、ということになりまして、
そ う, ね、
はい、そうなんですよ、うん、一緒にやって12年ぐらいになります。そうなんです。
あのさっき会社も30年とおっしゃってたんですけど、うん、ケンさんの方が、はい、うんうん、結婚を機に会社を独立されたとか、なんかそういったものがあるんですか。結婚も30年、
そうですね、
会社も30年、
うん、一緒になりますね、うんうんうん、だから結婚と会社の、
はい、
スタートが同じなんでね、結構大変だったんですよね、
うんうん、そうですよね、
すごくきつかってね、うん
うん、
はい、それでこう、まあ、本当にもうなんか結婚よりもね、会社の独立の方が大変でね、もうそっちにばっかりもう頭がいっぱいでどうするんだみたいなね、そんな状況でしたね。
サラリーマンだったですからね、元銀行員やったから、結婚した時は銀行員やったんですよ、
はい、
うん、で 1年半ぐらいして辞めたかな、うん、結婚して、
あのね、同時にね、こう、はい、あの結婚と同時にこう独立っていうのがあってね、
はい、
もう2つがあってもう頭いっぱいでどうしようかってなってたんですよパニックみたいにね。でその時にですね、こう銀行の方がね、
はい、
こう、まあ、私も銀行辞めますよを出したんですね、
はい、
そうしたら銀行の方がですね、こう、お前のね才能を銀行に生かせよって言われてですね、
はい、
それでね人材開発部にね転勤させてくれたんですね。で人材開発、私研修のね、今も研修とかセミナーでしょ、うんうんうん、だから銀行の中でね、そういう研修ができるようになったんで、
はい、
だってもう大喜びでですね、でそこでこう私自身が姉さんと二人でね、
はい、
独立しようとしてたんですけど、
は
い、姉さんの方だけがまずスタートしたんですよ。
そうなんです。姉さんの姉さんが先に会社をスタートしてくれて、
うんは
い、で後から合流した
って感じで。そうなんです。
そうなんですね。
だから人材開発部で3年はやったんですよ、うんうん、それで、はいはい、転職をして、
はい、
姉さんが3年間作ってくれてですね、
はい、
で姉さんは臨床心理士なんですよ、で臨床心理士の姉さんとこう銀行の人材開発部にいた私とで作ったみたいな感じになります。それでまあ30年経つんです。まあ、でも助かりましたその時ね。
そうですね、
もう両方同時にいうところでもうどうしようかみたいになってたんですけど、
はい、
なんかね、
そうですね、
バタバタしてました。
そうですよね。
考えてみたらね、
お付き合いして何年ぐらいで結婚っていう話。
何年も経ってないんですよ。
あ、そうなんですか。
で出会いは何だったんですか。
出会いはね、私ね、あのケンさんのお姉さんと友達やったんですよ、もともと。ケンさんのお姉さんって私よりね12歳ぐらい上なんですけど、うん
はい、
なんかね、あの変わった人でね。ちょっとね、香川県にこんな人がおるんやみたいな、ちょっとね雰囲気のあるね、
うん、
変わった人なんですよ。その知り合い、その変わった人と知り合いになっては私も変わってるんかもしれないけど、
うん、
まあとにかく、うん、ケンさんに出会う前のお姉さんに出会ってて、でお姉さんがねある時にクリスマスパーティーをするから、自分の友達とかね呼んで来たらとか言って、
はい、
西の方に丸亀っていうところがあるんですけどね、
はい、
高松より西の方に、そこにね来たらとか言って言うから、はぁとか言って、で行ったらケンさんが来てた。
私もいたんですね、
クリスマスパーティーに
来て、
そう、
一目惚れですか。
いや、その時はそんなね全然、お互い、ただなんか電話番号とか聞かれたんですよ。
私が聞きました。
でもみんなの聞いてたからね、別に、いろんな人の聞いてたし、まあケンさんのお姉さんがほら10歳ぐらい上だから、その年頃の人はそれで集まって、
はい、
で私たちの年頃の人はこうそれで集まって話してたから、ね、なんかそっちの若い人の方に寄ってきて、
そう
そう、私も友達と一緒に連れて行ってたからね、なんかそっち寄ってきてなんかごちゃごちゃして、で年が明けて、1月 半ばくらいやったかな、うんうんうん、クリスマスパーティーはクリスマスだよね、うんうんうん、で年明けて1月半ばぐらいに突然に電話がかかってきて、うん、私その時ね実家でねいて、はい、あ実家に住んでたんですけどね、うん、友達と女友達と一緒にね、はい、めっちゃ飲み会してたんですよめっちゃワインのなんか一升瓶みたいなワイン、みんなで飲んでから、うんうんうん、なんかもうめっちゃ飲んでる時になんか電話かかってきて、はい、昔やから家の電話ですよ、
ね、
家電でなんか電話かかっとるよとか言って母が言うから、あーとか言って出たらケンさんやって、なんかいきなりね、明日デートしませんかみたいな、
すごい、ね、すごい大胆、いきなり
明日よ、
明日
しかも明日
そう明日、でも酔っ払ってたし、はいはいみたいな感
じすごい、
酔っ払ってたのは知りませんでしため
っちゃ二日酔いだったんですよ、初デートだからめっちゃ二日酔い、
そうですね、
それが最初ですね、
うん、ケンさんの方はもうひとみさんと仲良くなりたいなって思って、
う
ん、
そうですね、思ってました、はい、
あじゃあもうラッキーですね、
そうですね、
明日って急に明日って言って OK もらって、ね、
明日って言ったら、
ね、なかなかいいよっていう人いないですよね、
そうよ忘れとんじゃん、
忘れてますね、
うん、明日デートしようぜみたいな
感じです、忘れてます
へ
でもなんか車多分買ったばっかりやったと思う、新しいね、プレリュードっていう車だったんですよ、
あかっこいいやつ、
ね、
そうですよね、
天井が開くやつ、
へ
ね、
それでかな、
それでかもしれませんね、
一緒にドライブをしたいなという、ね、
うん、きっとそうやわな、
淡路島に行ったんです、
水仙を見に行
った、そう水仙郷っていうのがあるのは知らん、
分かんないかも、
なんか斜面に水仙の花がブワーッあって咲いてる、今もあるかどうか知らんけど、あるんです、あったんですよ、それを見に行ったね、
行った、それ覚えてる、
そこから、
うん、そこからですね、うんうんうん、でもそのそこからなんか付き合うことになって、それ1月やろ、
そうそう、
もうなんかね2月ぐらいになんかもう結婚しようってみたいになってましたね、
もう進んで、
なんか、まあ、26と29ぐらいやったから、まあ、今の人で言ったら若いけど、昔はまあ、
そうね、昔は
そう
ね、
私と友達もどんどん結婚しだすみたいな感じかな、なんかね、
結婚はそれでいつになったんですか、
9
月、ね、9月、
うん、もう年内、
そうそうそう、
すごい早いですね、
最初は6月とか言ってケンさんのお姉さんが勝手にもうあんたら6月がええやろとか言って勝手に言ってからいやさすがにそれはちょっとみたいな感じで
準備が
うろたえましたね、うろたえました、
でも3ヶ月後なんですね、
そうですね、9月に結婚、ま
あね、3ヶ月あればね、
そうかな、
そうね、そうなんです、
なんとかなったな、
それはまあ年齢的な適齢期っていうのでもありましたけど、うん、もうこの人っていう思いがお互いにあったんですか、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね、うんうん、どうですか、どうですかとか
自分はそうですねありましたね、こ
う
それがねあの自分自身が今ほらセミナーとかやってるでしょ、
はい、
自分の思い込みをガラッとこう変えるところでね、
はいはい、
うん、それがこう、ね、うん、それをね自分自身でもね、うん、それを体験してるんですけど、
はい、
例えば私はまあ結婚してね、そんな焦ってすぐねこういや結婚が、うんうんうん、で初め出会ってよく、はい付き合ってね、うんうんうん、お互いを知ってから結婚でしょうみたいなのがあるんね、
うんうんうん、
で、1年ぐらいはちゃんと付き合ってから、はい、それから結婚に動き出そうとかいう自分がおった、うんうん、
はい、
でそれをこう自分が受講生の時ね、うん、セミナーの中でみんなの前で言ったんですよ、いいことだと思ってるからね、でみんな賛同してくれて、これは女性を大事にすることなんだと私は思い込んどるからね、それをこう嬉しそうに言うたわけですよね、ほんならそこの時トレーナーがね、ああ野口さんそうなんですか、ほんなら女性の皆さんちょっと聞いてみましょうかと、1年間付き合ってそれから結婚に動くっていうね野口さんの考えは女性を大事にしてると思う人手挙げてくださいって言うんですよ、ほんなら10人ぐらい女性がいてね、
はい、
ね、あの手挙げてくれたんね、
はい、
1人ぐらい、あと全然手挙げてくれ、と思ってね私どうしてみたいに思った、ほんでね、はい、どうしてなんですかってこう、まあ、トレーナーがこう聞くわけ、女性、
はいはいはい、
ほんならね、 1年も結婚とか言ってくれんような男性はね、うん、そんなもうなんか優柔不断でした、うんうん、待っておれません、うんうん、女性大事にしてると思えませんって言われて、そうなんみたいな、そういうんでね、
なるほど、ええ、
そういうこう非常に大きなインパクトがあって、
うんうんうん、そうなんですね、
自分が正しいと思ってるのがね、実は結婚できない元だったというのを発見したんでね、ええ、でね、またこう付き合うわけね、12月から、はいはい、で9ヶ月結婚したでしょ、はい、だけどね、私ね、やっぱり ね感覚がね、はい、頭ではもうそれで理解したんですよ、あんまり長くしたいかん、でもね、感覚は昔のままなんですよ、だからまだ早いやろ、まだ早いやろいう感覚があるんでね、ほんでそれでね、5月ぐらいの時にね、まだまだ早いでとか言いながらね、いろんなとこあっちデートで、あそこで美味しいなんかパスタの店があるから行ってみようとか、そんなことだけしたんね、で5月ぐらいの時にね、はっと気がついたけど、あ、自分またいつものパターンでまだまだ早い言うて、こうデートだけして先延ばしにしとるぞというんで、自分でハッとしたんですよ、それがちょうど銀行員のね、スーパー株に乗ってる時でね、仕事中ですわ、後ろに黒いカンカンのついたあれでうおーっと走ってったよね、うわーそうやこれはいかーんと気がついた、
そうデート中とかそ
うではなく一人で仕事してる時に、あーそうや感覚はまだまだ感覚やけど、これが危ないんや、で実際私はですね、ちょうど1年経った時に振られている経験が2回もあるんですね、
あーなるほど、
過去に
その時の2回は1年経過したからそろそろ結婚か
な、私は燃えてきてる
思ってたら、
彼女の
まさかの
向こうからお別れの話がえーっていうのが2回もあります
、
で実は私たちの時もそれね、やばかったんですよ、
やっぱりそう
なんですか、そうそう前にも言ったけど、その頃ね、なんかこの人なんかそういうのあんまりする気ないんちゃうかなってこう私思ってたんですよ、なんかあんまりやなと思って、そうそうそう、なんかこう何も言わんし、これちょっともう一つちゃうみたいな感じで思い出してたところに、なんかいきなりではそのハッと気がついて電話かかってきて、急に、なんか親に会いに行くからとか決めようとか、
なんか公衆電話からしたと思う、私緑の公衆仕事中に、は
い
は
い
は
い、気がついたらすぐ、
だからあれちょっと勘が働いたと思いますよ、
働いたね、これは来たね、
そうですね、
でもだその時はまだ 3,4 ヶ月ぐらいしか経過してない
けど、なんかほらなんとなくこうダラダラした間延びした感じがこうなんかあって、いやこれはなんか違うかもとか私も思ったりしてたんですよ、
すごい、危なかったですね、
そう危なかったんですよ、
ピピピってこうちょっと伝わった部分
がね、なんかそんな感じする、
伝わって
そんな感じする、さささと
親に会いに行くわって言ったね、
それからはもうね、そういうの進み出したら早いでしょ、
そうですね、
そうそうそう、まあ結婚式ね、いつするとか決めてささっと準備してみたいな感じかな、そんな感じです、
でもそういうのをこういろいろ自分でもやってらっしゃったから気づけたことですよね、
そうですね、
そうやね、そうでなかったら多分分かってないよね、
そうなんですよ、
もうちょっと遅かったら、ひとみさんはさよならを言ってたかもしれな い
そうですね、
うわすごい、
なやる気ないなとか、ね、なんかこう
なるほど、
家切らない男やな、
やっぱり
感動ですよ、
皆さんお聞きの男性の皆さんもそうですよ、
気をつけてください、
そうしましょう、
思ったらすぐ、
そう、はい、この人と思ったら
1年ぐらいかななんて、
伸ばすと長いぞと、
ダメだよと、
ダメだよ、
そうです、そうです、
それでもともくんも思ってたよねきっと、
え、そうなん、
いや1年とかっていうわけじゃないけど、まあ、僕らも
期限は決めてないけど、
たぶんにどんくらいでとかいうのはないけど、お付き合いして、結局、8ヶ月後に結婚はしてるんですけど、
あの大体こう話をすると、うん、
私からの最速
で結構短いねみたいなことは言われたりはするので、
う
ん、別に期間が、うん、あの1年は付き合ってとかというのは決めてないですけど、うんうん、そんくらい、うん、こんくらいなのみたいな、
まだって思ってたでしょ、
うん、どうかなみたいなまあ年齢的にちょっと上がってたのはあるんで、あのそんなに長くするっていうふうには思ってなかったんですけど、そこの部分はやっぱりあれなんですかね、男性と女性で若干、
う
ん、
ちょっと感覚が違うのかもしれない、ね、
そうかもしれないわ、
今の話を聞いて
ちょっと参考になさってください、
ね、思いました
そう、でそれで結婚されて、
はい、そうですそうです、う
ん、でその後実際に結婚っていう形になってからの生活はどうだったんですか、うん、その時に独立もあったから、
そうですね、
ひとみさんもすごく支えるのに大変だったんじゃないかなと思った、
支えるのにっていうか、もう、うん、まあほとんど家にいない状態ですよね、
うん、飛び回ってる感じですか、うんうん、
そうですね、最初の方って本当になんかね、うん、多分月に1回ぐらいしか一緒ご飯食べなかったんちゃうかな、
そうなんですね、
まあ子供もできる前とかでも、まあ、私も塾とかやってたんですよ、実家で英語の塾とか、だから私も実家に行ったりしてたし、こっちもなんかあの平日は銀行行って土日はそのボランティアで今の仕事の手伝うみたいな、うんうん、だからほとんどいなかったですね、
へ
え、ね、うん、そんな感じだからちょっと変わった夫婦だったかも、
そうですね、
っていうか今も多分ずっと変わったけど、ちょっと普通じゃないかも、なんかね、休日がはっきりしてないから、土日とか絶対仕事あるし、ほとんど、まあ、月曜とか休んだりしてた時もあったけど、まあでも今の感じになってからはもう休みの日はないですね、自分でここを休むと決めるとか、
はいはいはい、
この何時間かは遊ぶとか、
そうやね、
そんな感じで、この日が休日ですっていうのはないです、
でもなんかそうやって、ほとんど会わないというか食事を一緒にされないような状態が何年か続いて、で一緒に仕事をするようになってっていう感じ、
一緒にはだから長いことしてないから、
まだ12、3年っておっしゃってましたよね、
そうですね、まあでも銀行辞めてからは、なんていうのかな、平日が割と午前中とかはいたりとかしてたから、昼から夜にかけてみたいな仕事だったから、それと土日と、だから、そう、午前中とかは結構話したりとか、してましたね、両方の時がすごくいなかった、
そうね、銀行をね、月曜から金曜までやって、土日がね、このボランティアで
手伝い
姉さんと一緒にやってまして、大変やったね、
結構ね、まあでもそんなもんだみたいな感じで思ってたし、
あ、そうか、じゃあこういう理想があったわけじゃなくて、まあこんなもんでしょみたいな感じだからやってこれたっていうのがありますかね、
あの結婚の時に、まあ、あの姉にちょっとなんかこう、あの結婚式は結婚式でして、なんか姉になんかこう誓いの言葉じゃないけど、そういうのをなんかこう最後の方のイベントでやってもらった時にね、まあ、誓わされたというか、言葉がありまして、あのそれは何かというと、あのお互いがなんていうのかな、あ、その相手が、あの自分じゃない、自分がいないところとか自分が関係ないところで楽しんでたり、幸せになってたりしても、あ、なんていうのかな、それはそれで祝福するというか、怒らないというか、だからお互い、まあ、もちろん一緒にいて幸せはいいんだけど、一緒じゃなくてなんか別のことで喜んでたり楽しんでたりしても、それをなんかこう一緒に喜ぶ、そうそう、妬んだりせずに、あの喜びますっていうか、なんかそういう誓いの言葉をね言わされたんです
よ、それは二人ともお互いに、すごい素敵な言葉ですね、
そういうのをやってくれて、どんな言葉かちょっと忘れてた、そういう内容の言葉だったんですよ、だからそれ結構なんか最初にこう自分の中にさっと入ったかなと思う、結婚するにあたって、なんかこうお互いを縛り合うとかいうんじゃなくって、自由にもしてて、一緒にも楽しむし、それぞれでも楽しめるっていうか、そういう夫婦みたいな、
こうね、 や夫婦ね、はい、本当に夫婦でよかったなっていうのがね、うんうん、こう自分自身はね、うん、こうそんなに強い人間でなくてね、はい、普通の平凡な人間なんです、うんうんうん、ならねこうとても安定した銀行を辞めてね、うんうん、こういう冒険に入るってね、うんうん、いうのは自分自身もものすごい本当に本音を言ったら怖いし、うんうん、自信もないんですよね、うんうん、で周りの人はねそんなやめて成功するんかって聞かれたらね、うん、全然自信ないだけ本当すごい人っていうのはやりますよって言い切れるんやと思うけど、うんうん、私なんかやったらフラフラって揺れる方だよね、うんうん、でそういう時にね、うん、妻がね、うん、ああもう好きなことやったらいいやんかって言ってくれたんですよ。だから親も反対するしね、それから銀行の仲間たちもみんな反対するし、ね、そんな状態の中でね、妻でもなんか自分は湧き上がるもんがあるわけですよね。自分の一回だけの人生やからやっぱりやりたいことがしたいみたいなのがあるでしょ。だけど妻が押してくれんかったらね、やっぱりそりゃそうだよねみたいにしてね、自分はそんな強い人間でないからね、きっとやっぱり銀行でおったんでないかと思うんですよ。だけどだからその時本当にたった一人ね、やったらいいやんかって言ってくれる人がいるいうことはね、こう自分が決断する大きなきっかけになったんですよ。だから私はね、夫婦が一緒の方がね、やりたいことができると思うんです。
そうですね、
勇気が持てるかな。
それはもう とても強く思います
ね。ねえ、
そうやね、まあ、私もケンさんがこういう人やからなんかこう、やっぱり銀行を辞めてやりたいことっていうかね、自分が本当にしたいことをやってる姿をもうね、何回もずっと、最初からずっと見てたわけやけど、やっぱりこう私は子育ての期間とかもいろいろあったけれども、こちらをずっとやってたわけで、なんかねこうこの人をこう世の中の役に立たさなければとかって思ってたんですよ。
すげー
野口健を世に出さなければとか結構思ってたんですよ実は。
すごい。
だから、まあ、自分は、ね、子育てとかしてる時動けないけど、自分もし健さんがこう出て成功っていうか、まあ役に立てば、なんかそれは自分の手柄だみたいな、私は直接でなくても、はいはいはいはい、そういうふうに自分も役に立つことができるちゃうかなっていうふうに考えてたんですよ。
ちょっと教えをいただかないといけない私
いやいやいやいや、なんかそんな、まあ逆にそういうふうに自分を何言うかな、子育てでこう動けない時、結構悶々とした時期も長かったんですけどね、3人いたから。でもそんなふうに思うことで、こう夫が成功することを通して私も自己実現できるし、私もこう役に立ってるっていう実感を味わうことができるんじゃないのみたいに、こう結構自分に言い聞かせて、そうだみたいな感じで、その時のこうモヤモヤ感を解消するっていうか、私も役に立ってるわみたいな、
いやでも実際そうだと思う。そばにいてくれる人がいるっていう、ケンさんがおっしゃって味方がいてくれるってすごい心強いことだと思うから。
そうなんです、
ね、そうですよね。
その時は、こうモヤモヤがあるからそれを思い込む的な感じな方向っていうのちょっと言ったじゃないですか。で結局今回30年経過した過去を見た時に、どんな印象ですか。それは正解だったなっていう感じになって、
正解というか、私やったよねみたいな
かっこいい、
そういう勘違いでありたい私もやったわよみたいな感じかな。やっぱりね、宇宙通してすごい人生が変わった人とかをたくさん見ると本当に良かったなって思います。
そうですね、
ですね、
はい、
もうちょっとですね、お時間が結構
めっちゃ時間が押してきました。
もっとずっと聞いて
エンディングには入らずですね、そのままもう締めの方に向かっていきたいと思いますね。
よくあることなんです
ね。でももうお聞きになった皆さんもね、すごく勉強になったというか、もっと聞きたいってきっとみんな思われたはずだから、
ちょっとなとかいう人にしたいなって思ってもらいたいっていうのがあって、あったのもあるんですけど、
今回はこう結婚してる人たちにも、うん、あ、そんな考え方でいいんだとか、うんうん、考え方を持った方がいいんだみたいなことも伝わったのかなっていう気はするんで、
ありがとうございます。
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 もうギリギリです。
はい、けんさん、ひとみさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
お聞きくださった皆様もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
今夜もポカポカあったか気分でおやすみください。はい、お相手はトモと
夏子でした。
また来週火曜夜8時カーパチでお会いしましょう。さよなら。